神様が今日お与えくださっている御言葉に行きましょう。聖書ヘブライ人への手紙10章1節から10節、新約聖書の412ページです。拝読します。一体律法にはやがて来る良いことの影があるばかりで、そのものの実体はありません。したがって律法は年ごとに絶えず捧げられる同じ生贄によって神に近づく人たちを完全なものにすることはできません。もしできたとするなら、礼拝する者たちはひとたび清められた者として、もはや罪の自覚がなくなるはずですから、生贄を捧げることは中止されたはずではありませんか。ところが実際はこれらの生贄によって年ごとに罪の記憶がよみがえってくるのです。お牛や親木の血は罪を取り除くことができないからです。それでキリストは世に来られた時に次のように言われたのです。あなたは生贄や捧げ物を望まず、むしろ私のために体を備えてくださいました。あなたは焼き尽くす捧げ物や罪をあがなうための生贄を好まれませんでした。そこで私は言いました。ご覧ください、私は来ました。聖書の巻物に私について書いてある通り、神を御心を行うために。ここでまずあなたは生贄、捧げ物、焼き尽くす捧げ物、罪をあがなうための生贄、つまり律法に従って捧げられているものを望みもせず好まれもしなかったと言われ、ついでご覧ください、私は来ました、御心を行うためにと言われています。第二のものを立てるために最初のものを廃止されるのです。この御心に基づいて、ただ一度イエス・キリストの体が捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされたのです。以上です。説教をお願いします。
ただいまヘブライ人への手紙10章の1節から10節までをご一緒にお聞きしました。その始まりの1節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。一体律法にはやがて来る良いことの影があるばかりで、そのものの実体はありません。したがって律法は年ごとに絶えず捧げられる同じ生贄によって神に近づく人たちを完全なものにすることはできません。律法はと始まっていますので、旧約聖書に記されている律法について何かが語られているらしいということはわかりますけれども、その律法について、律法にはやがて来る良いことの影とか、そのものの実態とか言われています。こう言われてしまうと、私たちはもう何のことがここで話されているのかわからなくなってしまいます。ここに話題になっている律法というのは、もう少しそれに近づいて詳しく観察するならば、たくさんの掟の集合体です。律法の一番中心をなすのは十戒です。私たちも今日の礼拝の中で十戒の言葉を唱和しましたけれども、あなたに私を置いて私の他に何者も神としてはならないとか、あなたは自分のために刻んだ像を作ってはならない、で以下等の戒めが語られるのが十戒ですが、 この戒めの一つ一つというのは、イスラエルの人たちにとってはあなたはこのようなことをしてはいけない、このようであってはならない、あるいは逆に安息日を覚えてこれを聖とせよと言われているみたいに、あなたはこのようになりなさいというような掟として受け止められていました。で、この実会の周りにさらに細々とした決まりが加えられて、例えば礼拝の場所はどのような形でどんな大きさで作らなければならないとか、捧げ物として捧げる動物は2歳の牡牛、そして2歳の親にでなければならないとか、イスラエルの家に生まれた男子はみんな生まれて8日目に割礼を受けなければならないとか、そういう具体的な掟がたくさん寄り集まって立法というものができています。で、この立法と一口で言いますけれども、その中にたくさんの、数々の掟が詰まっているものですから、その掟の一つ一つを果たそうと考えて、そちらの方に思いが集中してしまうと、そもそも立法というのがどういうものであったのか、なぜ立法が与えられ、そしてその立法は本当は何なのかということが、いつの間にか見失われるようになります。そして、こまごまとした掟を守るということの方に熱中をしてしまって、いつも同じようにその掟を守って生活しておりさえすれば、それでよいのだと思うようになってしまうんです。しかし、このヘブライ人への手紙の著者は、いつの間にかそんなふうに思ってしまいがちな人たちに向かって、非常にはっきりしたことを語っています。例えば4節でこんなふうに言うんです。お牛や親煮の血は罪を取り除くことができない。そう語ります。で、立法がもともと何のためにあるのか。で、それは人間が罪から清められて、そして神様のものとしてふさわしい生活を生きるようになるために与えられているんです。神様の前に清くされている一人一人が、それにふさわしい生活を送る際には、どんなふうに生きたらいいのか、またどんなふうに生活していくのかということを教えているのが立法なんです。ところがです、立法のこまごまとした掟を守るということに熱中してしまう人は、その立法の中で特に自分が意識している掟のいくつかを熱心に守っていさえすれば、それによって自分が清らかになれるのだ、そう思い込んでしまったのでした。すなわち神殿での礼拝に定期的に参加をして、そしてそこで掟の規定通りのお牛や親煮の生贄を捧げておりさえすれば、それによって自分はもう清らかなものなのだと思い込んでしまっていたんです。ですが、もちろんそういう思い込みというのは思い違いです。人間は自分の熱心さとか自分の力とか、あるいは自分の財力とか捧げ物によって自分自身を清めるということはできません。4節で、お牛や親煮の血は罪を取り除くことができないと言われている通りなんです。しかし、そうであるのならば、神様の御前に立つときに私たちの罪を本当の意味で 取り除いて私たちを罪から清めることのできる供え物や捧げ物というのはないのでしょうか。私たちは礼拝に集まってきますけれども、しかし礼拝を捧げながらもこの地上の生活を送っている間ずっと罪の中を生き、そして罪にまみれて汚れたものとして生活し、死んでいくほかないのでしょうか。生贄として捧げられるお牛や親犬の血によっては私たちの罪が清められることはありません。なぜか、それは親犬もお牛も考えてみたらもともとは家畜だからなんです。私たちが扱えるべき種としてお牛や親犬がいるわけではありません。そして私たちの持ち物である以上、持ち物が私たちの身代わりになるということはできないんです。で、今日は捧げ物というのは動物ではなくて献金の形で捧げますから、献金に置き換えて考えてもいいと思うんですが、もし私たちがです、万が一自分が持っている全財産を捧げ物として献金するようなことがあるとしても、実際にはそんなことはできませんし、ありえないことですけれども、しかし仮に全財産を捧げて無一文になるようなことがもし私たちの身の上に起こることがあるとしてもです、それでもその捧げ物っていうのは私たち自身の身代わりにはなりえません。どうしてか、捧げた後でもなお自分にとってはとても大切なものとして自分自身というものが残ってるからです。財産というのは確かに私たちが地上を生きていく上で非常に大切なものです。宝であるに違いないんですが、しかしそういった地上の宝と、それから私たち自身の命と、もし天秤にかけてどちらかを選ばなくてはならないというようなギリギリの状況が起こるような時には、その時にはおそらく私たちは迷うことなく自分の命を選ぶだろうと思います。で、お牛や親にというとなんか、縁が遠い感じがするんですが、お牛や親にも財産ですから、しかも、その捧げられるのは一頭ずつですから、財産全体から比べればほんの一部でしかないわけで、それが私たちの身代わりになりうるかといえば決して身代わりにはならないんです。だけれどもです、もしも私たちの持ち物、財産ではなくて私たちの上に立つ主となってくださる方がいらっしゃって、そしてその方が私たちのためにご自身の身をもって神様に罪のお詫びを表すための生贄の捧げ物になってくださるということが実際に起こったらどうでしょうか。本当にその方が私たちの主人である、私たちの主である方であるのであれば、その主がご自身を捧げるということを通して主のしもべである一人一人も自分の身を神様に捧げたということになるんではないでしょうか。で、もちろんこの場合にはこの方が本当に私の主なんだということが大前提です。平素は主よ主よと呼びかけていながら、この方が十字架におかかりになって世にいらっしゃらなくなったら、もうそこからは死んだ人は関係ないとばかりに私たちが自分の人生を自分の主人なんだと言って生き始めてしまうというのであれば、主の捧げ物は私たちにとって何の意味もないことになります。ですが、まさにシエスの十二弟子がそうだったように、シエスが十字架にかかってお亡くなりになった直後、弟子たちの一人一人は深い喪失感を覚えて 自分が従っていくべき目当てが失われたように感じて深く落ち込んでしまったわけです。そしてその十字架上に亡くなられた主がもう一度復活して目の前に現れてくださり、あなたは私と共に生きるのだとおっしゃってくださったときに、本当に心の底から喜んで、このよみがえりの主に伴われた生活に入っていく。で、そういうふうであるのであれば、主がご自身を捧げてくださった十字架の出来事というのは、その主を通して私たちも自分自身を神様にお捧げした出来事だと言えるようになるんじゃないでしょうか。そしてまさしく事情はそんなだったんだということをこの手紙の著者は語るんです。5節と6節のところでこう言います。それでキリストは世に来られた時に次のように言われたのです。あなたは生贄や捧げ物を望まず、むしろ私のために体を備えてくださいました。あなたは焼き尽くす捧げ物や罪をあがなうための生贄を好まれませんでした。焼き尽くす捧げ物や罪をあがなうための生贄、これは動物の生贄や捧げ物のことを言ってますが、神様はそういうものはお望みにならず、むしろ主イエスが人間の身代わりとなってご自身を捧げることができるようになるために、主に体をお与えくださったんだってここに言われています。主イエスがこの地上に現れ体を持って生活をしてくださったのは弟子たちを招くためでもありましたけれども、しかしそれだけではなくて、まさにご自身の身を人間の王、また主として神様への捧げ物にするために、主イエスは体を持ってこの地上の生活を歩まれていたんです。そしてまた主イエスご自身はそれが神様の御心であって神様のご計画に従ってそうなさったのだということが、続けて7節のところに語られます。7節こう言うんです。そこで私は言いました。ご覧ください、私は来ました。聖書の巻物に私について書いてある通り、神よ、御心を行うために。具体的にどの巻物かということがここには触れられていませんけれども、おそらくこれはイザヤ書53章に述べられているようなことを思いながらおっしゃっている言葉です。旧約聖書のイザヤ書53章4節から7節をお聞きします。旧約聖書の1149ページです。1149ページ、イザヤ書53章の4節から7節までをお読みします。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた。神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。私たちは羊の群れ、道を誤り、それぞれの方角に向かっていった。その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。 服役を課せられてかがみ込み、彼は口を開かなかった。ほふり場に引かれる子羊のように、毛を切る者の前に物を言わない羊のように。シュエスは他の多くの羊たちの王として十字架におかかりになったのです。ヘブライ人への手紙の著者は、そういうシュエスについて、主ご自身が完全な捧げ物となって、その身を捧げることができるようになるために、神様がシュエスに肉体を備えてくださったのだと指摘をしているわけです。シュエスご自身の体が、完全な清めを私たちにもたらす第二の捧げ物であり、これによってさまざまな動物を捧げていた最初の捧げ物が廃止されたのだと9節と10節に述べられます。9節の途中からお聞きします。第二のものを建てるために最初のものを廃止されるのです。この御心に基づいて、ただ一度イエス・キリストの体が捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされたのです。主イエス・キリストがたった一度限り、ご自身の身を捧げてくださった。で、これは十字架の出来事をもちろん表しているわけですが、その捧げ物によって私たちは罪を清められ聖なるものとされているのだとここに語られています。で、こんなふうに後ろの方に述べられているのだということを聞き取った上で、もう一度改めて最初の言葉に立ち戻って考えますと、一節に語られていたことの検討というのもつくようになるんじゃないでしょうか。一節で、やがて来る良いことと言われていたのは、王である主イエスがご自身を捧げてくださった、そのことによって私たちにもたらされるようになった罪の清めのことが言われているんです。私たちの王であり主である方が私たちの罪の身代わりとなってご自身を捧げてくださった、そして罪から清められたものとして私たちが生きるようにされている、私たちは依然としてその主の支配のもとにある者たちです。で、その時に私たちがなすべきことは何なのか。イエス様が十字架にかかってくださったんだから私たちも真似して十字架にかかる必要があるのか、そんなことはないんです。そこではイエス様が十字架にかかっても罪の清算をしてくださっていますから、私たちは罪を許され清められているものとしてもう一度ここから罪から離れた生活を歩み出す。で、それがシエスに感謝してシエスに従っていく者の姿です。罪から離れて、主イエスにいつも伴われ、そして御言葉を教えてもらいながら、神様のものとされているということを感謝し、許されているにふさわしい生活を生きる、そういうありようが私たちには与えられているんです。で、この許しによってもたらされる新しい生活というのは、主イエスが十字架にかかってくださったその出来事によって初めて実現しますので、律法の中にはその実態はないということになります。来るべき良いものの影しか律法の中にはないのだと一節に言われています。実態はない。律法が表しているのはどうやって清めるかとか清められるかという話ではなくて、主イエスによって犠牲が捧げられ罪を清められ新しくされた者たちが どんなふうに感謝してその生活を生き始めていくか、その生活の仕方なんです。ですから、実は立法を本当に行うことができるのは、意外かもしれませんけど、ユダヤ人たちではなくてキリスト者たちなんです。例えば、安息日を覚えてこれを聖とせよという実戒の言葉を聞いて、本当に心の底から喜んで、神様が私たちのためになさってくださっている御業に感謝をして、礼拝して生きていくことができるのは、私たちキリスト者です。テレビなんか見ていますと、時々エルサレムの情景が放映されることがあります。敬虔なユダヤの人たちが黒い服に身を包んで、嘆きの壁の前でお祈りをしている姿なんていうのをテレビで見ることがありますが、あの人たちはです、ただやるべきだと命じられているので、それをやっているんだという思いで、やんなきゃいけないことをやっていると思っているに過ぎないんです。そしてまた、そういう生活を送りながらも自分たちはなお不自由な囚われの状態の中にいると思い込んでいるので、その反動で敵だと自分たちが思う人たちにうんとひどいことを行っていても、自分たち自身の惨めな行いに気がつかないんです。人を殺してはならないと実戒の中に書いてあるのに、しかしパレスチナの人たち殺すのはいいことなのだとユダヤ人たちは思ってしまう。本当に敬虔なあり方を自分たちはしているけど、それやるべきことをやってるに過ぎないと思ってるからで、許しのもとに生きていないんです。自分がやる正しいことを生きればいい、そういう生き方をするときに、私たちは自分がどんなに惨めで悲惨で罪の中にあるかということについに出会うことができないまんまに終わってしまいます。立法の中にはやがて来る良いことの影があるばかり、実体はないのだと言われています。まさにその影を追い求め、それを自分は全うしているから正しいのだ、捧げ物をちゃんとしていればいいのだと思ってた人たちは、イエス様のことも十字架にかけて殺してしまったんです。だけれども、実はあのイエス様こそが私たちの主なのだ、そして私たちは十字架にかかって死んでくださった方の弟子であり、またその民である、そのイエス様に従って許された新しい生活を生きるようにされてるんだ。で、その時にどうやって感謝をして生きていくかという時に、本当に実戒をはじめとした立法の意味というのがそこに示されてくるようになります。キリスト者の生活というのは、あのユダヤの人たちのように単純に救いを待ち続けて、自分たちは今囚われている、救われるようにと祈る生活ではないんです。主イエスがご自身の捧げ物によってこの私を清めてくださった、今新しい生活の中に生きていいのだと言われている。では、この今日の命をどういうふうに生きたらいいのかという、そういう問いの中に置かれていることを覚えたいんです。主に伴われ、支えられ、導かれながら、私たちはみんなで将来に向かって生きていく、そういう民とされている、そのことを覚えたいと願います。そして、それにふさわしい生活を送るために、御言葉にいよいよ耳を澄ますものとされたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、立法にはやがて来る良いものの影があるばかりで、その実態はありません。動物の犠牲には罪を清める力はなく、また人間が立法のいくつか行ったからといってそれで清いものになるわけではなりません。そのようにヘブライ人への手紙の著者は私たちに語りかけています。私たちを本当に清め、罪から離れ、新しい生活に導いてくださるのは、私たちのためにご自身の身を捧げてくださった、ただ一度限りの 主イエスキリストの体であり、そして主が私たちと共によみがえって歩んでくださる生活の中にこそ、本当に私たちが与えられている命を感謝し、また喜び、世界に使える歩みがあるのだと信じます。どうか主イエスキリストが私たちに語ってくださる御言葉に耳を傾けながら、私たちが普段に自分の命を喜び感謝し、そしてその喜びの中に隣人を招きながら共に生きていくことができますように導いてください。今この時代に自分の満足のために生きる人間が多くいて、そのためにお互いの利害が衝突をして、しばしばさまざまな痛ましい出来事が起こり、また争いや悲しみもこの世界を覆っていることを思います。その中にあって、どうか主イエスキリストによって罪から清められ、許しのもとに置かれている新しい生活を生きるものとされている私たちが、あなたの慈しみと御旨とを表しながら、この世界の上に希望を持って歩んでいくことができますように導いてください。どうかそのために聖霊を私たちに送ってくださり、絶えず主イエスキリストと共なるものへと私たちを結んでくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエスキリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。